悪い心を持った良い人。皆さんは抑えられない喜びというものを体験したことがあるでしょうか。嬉しくて嬉しくて自然にニヤニヤしてしまうような体験のことです。私自身はといえば41年前にそういう体験をしました。私はニューヨーク市で育ち、少年の頃からかなりのプロ野球ファンでした。私の贔屓のチームはニューヨークジャイアンツでした。ニューヨークジャイアンツは例年リーグ8チーム中で3位だったり4位だったり7位だったり、うまくいっても2位というチームでした。1951年のペナントレース、ジャイアンツの宿敵ブルックリン・ドジャーズは単独首位で怒涛のような快進撃を続けていました。ジャイアンツは2位でしたが、8月11日の時点で13ゲームの大差をつけられていました。ところが9月に入って何かが起こったのです。ドジャーズはなぜか負け続け、ジャイアンツが進撃を開始しました。そしてシーズン最終戦、ドジャーズが敗れ、ジャイアンツが勝って、両チームの成績はタイになりました。そこでペナントレースの覇者を決するべく、両チームは3ゲームのプレーオフを戦うことになりました。プレーオフ第1戦はドジャーズが制し、第2戦はジャイアンツが勝って、優勝者の決定は最終戦に持ち越されました。しかし、ポログラウンドで行われた最終戦、ジャイアンツの試合運びは自滅気味でした。その上、ドジャーズのピッチャーは、ジャイアンツキラーのラルフ・ブランカです。2点ビハインドで迎えた9回裏も、すでに2アウトまで追い込まれていました。今回も優勝を逃すのでしょうか。しかし、塁には2人の走者がいます。バッターボックスに入ったのは、ボビー・トンプソン。ピッチャーが第1球を投げました。ストライク。そして第2球。トンプソンがフルスイングをすると、バットに当たった打球は球場のレフトスタンドに飛び込みました。スリーランホームランです。トンプソンの一打で優勝が決定しました。勝ちました。彼のバットの一振りが私に大きな喜びをもたらしました。私は当時、テキサス州に住んでいて、台所の手伝いをしながらラジオの実況中継を聞いていました。ボビー・トンプソンがホームランを打ったと聞くや否や、積年のモヤモヤが吹っ飛びました。洗っていた皿を落とし、布巾を放り投げて妻に抱きつきました。あばら骨が折れるかというほど妻をぎゅっと抱きしめると、無我夢中で優勝だと叫びました。この喜びを押し留めることはできません。私は興奮しました。喜びに酔いしれました。皆さんはこういった喜びを体験したことがありますか？いなくなった羊を見つけた羊飼いが感じたのはこの種の喜びです。羊飼いはある日、100頭の羊を連れて出かけました。しかし夕方帰ってきて数えてみると99頭しかいません。それでその99頭を仲間の羊飼いに託して、いなくなった1頭を探しに出かけました。一頭一頭の羊が大切なことはもちろんですが、それ以上に迷っている羊が哀れでした。あの羊がかわいそうだと思ったので、険しい山の小道を闇に足を取られながら歩いて探しました。それがどんなに危険なことか、あの羊にはわかるはずもないのにです。すると、どこからともなく羊の鳴き声が聞こえてきました。我が身の最後を悟ったかのような、か細く情けない鳴き声でした。そうです。彼の羊が見つかったのです。自分の羊を見つけて、羊飼いは喜びました。嬉しさが大波のように押し寄せてきました。野獣に殺されたかもしれないと心配していた羊は生きていました。彼はその羊に近寄りました。そしてその羊を背負い、重さでよろめきながらも、暗い山道を帰っていきました。夜が明けて朝になると、羊飼いは羊が見つかったことを近所の人や友人たちに報告しました。まるでスポーツの実況中継のように、羊を探しに行った時のことを一つ一つ語りました。彼は大喜びです。そして友人たちも喜びました。 みんな嬉しくて天にも昇る心地でした。この種の喜びは、女性がなくした片方のイヤリングを見つけた時の喜びに似ています。それが例えば、銀婚式に夫から贈られたイヤリングだったらどうでしょう。値段もさることながら、それは大切な記念の品です。片方がなければイヤリングは全く役に立ちません。彼女は宝石箱の引き出しやハンドバッグの中、洋服のポケットや手帳の間など、ありとあらゆるところを探しました。ベッドの下を覗いたり、部屋をほうきで掃いたりしましたが、それでも見つかりません。ところが偶然、クローゼットの隅に光るものを見つけました。拾い上げてみると、あのイヤリングです。彼女は喜びの叫び声を上げました。家族がそれを聞きつけて駆け寄ってきました。そして一緒になってよかったよかったと喜びました。喉の奥にずっと詰まっていた魚の小骨が取れたかのように本当にすっきりしました。もう天にも昇る心地です。この喜びを抑えることはできません。この種の喜びとは、とある夫婦の喜びです。その夫婦には自我の強い息子がいました。親の言うことを聞きたがらず、自分の思うことを従います。ついに父親を説き伏せて、お金をもらい、同時に親に買ってもらったものすべてを売り払って、遠くの町で自立した生活をするのだと、出て行きました。両親は息子を可愛がっていたので、とても悲しみました。また心配もしました。彼らは遠くの町で息子を待っているものを知っていたからです。その日から夫婦は息子の便りを待っていました。毎日郵便受けに行っては、息子からハガキの一枚も来ていないだろうかと期待しました。電話が鳴ると息子ではないかと急いで出ようとしました。数週間が数ヶ月になり、数年が過ぎました。しかし息子の音信は途絶えたままです。もう生きているのか死んでしまったのかもわかりません。ところがある日、何気なく窓の外に目をやると、見覚えのある若者が歩いてきます。その若者はガリガリに痩せていて、足を引きずっています。けれどもそれは彼らの息子です。息子に違いありません。二人は慌てて家を飛び出し駆け出しました。両親に対面すると、息子は口の中で何かもごもごと言っています。父は息子をぎゅっと抱きしめました。そして、よく帰ってきた、よく帰ってきた。いつもお前のために祈っていたんだよと語りかけました。家に入ると父は言いました。息子よ、その服は随分古くなってしまったね。靴だってボロボロだ。新しいのを買わなくては。明日は買い物に行こう。また母も言いました。なんて嬉しいのでしょう。あなたの部屋はあのままにしてありますよ。さ、これが家の鍵。彼女は玄関の鍵を差し出しました。両親はどちらからともなく言いました。親戚にも友達にも、あなたが無事に帰ってきたと知らせなくては。みんなを食事に招待しましょう。あなたの幼馴染も呼ばなくては。うんと奮発して楽しいパーティーをしましょうね。彼らは本当に嬉しそうです。天にも昇る心地。この喜びを抑えることはできません。死んだと思っていた息子が生きていた。永遠に失ってしまったと思っていた息子が帰ってきた。イエスが放蕩息子の例え話で伝えようとされたことは、神にはこの種の抑えられない喜びがあるということです。あなたにとって神はどんなお方ですか？そう聞かれても、なんとなくぼんやりとですか？神はどこかで見守っているお方ですか？神は膨大なデータを有するコンピューターのようなお方ですか？もし神が感情を持つお方だったとしたら、その感情は怒りでしょうか？けれどもイエスは、神は抑えられない喜びを持っておられると語られました。道から迷い出て自分を傷つけ、遠くから帰ってきた人を神は喜んで迎えてくださいます。 神は喜んでおられます。帰ってきてくれて嬉しいのです。それが放蕩息子の例え話です。もしこれを舞台にするなら、第一場面は家でふてくされている息子。第二場面は家を恋しがっている息子。そして最後は家に帰った息子です。ルカの福音書15章23節24節で父親は言います。肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めました。物語はここで終わるかと思いました。舞台の幕が下り、エンディングテーマが流れ、観客が拍手喝采するはずでした。この物語は暗い予兆で始まり、衝突が起こり解決に至ったのです。それなのに、ところで兄息子は畑にいたが、とイエスは語り続けられました。イエスの話術は超一流だったはずなのに、落ちのタイミングを間違えたのでしょうか。そんな礼拝説教を聞いたことがあるでしょう。令和は感動的なクライマックスを迎え、結論が述べられました。教会の人たちは終わったと思ったのですが、牧師はまだ続けようとします。けれども、もし文学センスが少しばかりでもあるなら、ここで突然トーンが変わったことに気づくでしょう。ところで、兄息子は畑にいたが、というのです。弟が帰ってきた時に、たまたま畑にいたのは、彼の落ち度ではないのですから、そんな言い方はないでしょう。この青年は働き者でした。彼の性格は明るいとは言えないかもしれませんが、それでも彼は他人のお金を当てにして暮らしているような人ではありません。ぶっきらぼうな感じがあるかもしれませんが、ともあれ、しっかり稼げる人でした。彼は怠け者ではありません。真っ当な人です。実家の農業を守り、種まきや収穫の監督をしていました。実際のところ、こういう人たちがきちんとした社会を作ります。彼を悪く言わないでください。こういう人たちがいなければ、すべてがぐちゃぐちゃになってしまいます。この兄がしっかりしていてくれたから、放蕩息子には帰る家があったのです。遠くの国に行って、無一文になり、挙句の果てに豚小屋で暮らすようになった弟息子に同情するのも良いのですが、今はこの兄の立場に立って考えてみましょう。兄息子はすべきことをきちんとするタイプの人でした。イエスは、この息子は畑に行って働いていたと言われます。そして夕方になって仕事を終え、農具を片付け、手を洗い、額の汗を拭っていました。すると、遠くの方から人々の笑い声や音楽が聞こえてきます。彼は音楽にも踊りにも大して興味はなかったのですが、それでもとても賑やかなので、一体みんなは何をしているのだろうと思いました。それで一人の使用人に尋ねました。すると彼は言いました。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。兄はもともとパーティー好きではありません。その上、家出した弟のためのパーティーなのですから、なおさら面白くありません。この息子もまた、父親のことを全くと言ってよいほど理解していませんでした。父と同じ心でいたことはほとんどなかったでしょう。弟が家出したとき、なぜ父がそれほど悲しむのか、彼にはさっぱりわかりませんでした。勝手に出て行った弟をいつまでも心配しているなんて理解できません。彼にしてみれば、自分のしたことに責任を取るのは当たり前です。なぜ弟の家出に大騒ぎをするのでしょう。自分の選択が自分の人生を作るのです。のたれ死んだとしても仕方ありません。それは彼の選択です。ところが、弟は帰ってきました。あの老人はどうかしている。きっと健忘症なのだ。 隣人を招待し、ご馳走を振る舞い、歌ったり踊ったりしているなんて、なんてバカバカしい。こんなことに俺は一切関わらないぞ。イエスは言われました。兄は怒って家に入ろうともしなかった。これは父に対する侮辱です。中東の文化では今も昔も長男が宴会を主催します。招待客の間を巡り歩いて挨拶をしたり、相手の服装を褒めたり、食べ物や飲み物が十分にあるかどうかをチェックして、みんなが十分に楽しめるように配慮するのが長男の役目です。父はこうして、あれが長男です。他のものは彼に仕えています。と皆に暗示するのです。けれども、この息子はその役目を拒絶しました。そのような行為は今も昔も父親に対する侮辱以外の何者でもありません。私たち夫婦は結構自由に子供たちを育てたつもりです。けれども、そんな我が家にもルールはありました。その一つは、お客さんが来られた時は行儀よくして、ダダをこねたり兄弟喧嘩をしたりしないというものです。もし客の前でダダをこねたり拗ねたりしたなら、子供たちは客が一生帰らないことを願ったでしょう。私たち夫婦は客の前で喧嘩をするのは、家に対する忠誠の欠如だとみなしたからです。それは親に対する侮辱です。この息子はそういうことをしたのでした。こんな態度を取られたら、普通の父親はひどく怒るはずです。とりあえずは見て見ぬふりをしたかもしれませんが、もしそうでないなら、親を侮辱したらただでは済まないということがわかるように、息子をしっかり叱ったり罰したりするでしょう。けれども、この父親は違いました。イエスによると、それで父が出てきていろいろなだめてみたというのです。ほんの数時間の間に父は二度も息子のために家を出てきました。はじめはすきっ腹を抱え、豚小屋の匂いをさせて帰ってきた下の息子のところにです。一目もはばからず、着物の裾をからげて走り、彼を抱きしめました。恥も外聞もなく、自分を愛してくれた父の姿に、下の息子は感激しました。今、その父がまたもや出てきました。今度は上の息子のところにです。父は、出てきて息子に懇願しました。恥も外聞もなく、彼に優しくしてくれました。しかし、息子の不満は収まりません。むしろ、頑なになって、ますます失礼なことを言いました。ご覧なさい。長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には、友達と楽しめと言って、小ヤギ一匹くださったことがありません。彼は二度も父を侮辱しました。この息子の返答は、まるで自分は息子ではなく、使用人だと言わんばかりです。彼は、自分は長年命令に背くことなく仕えてきたのに、何の報酬ももらっていないと言います。これでは使用人です。息子ではありません。この人はなぜ父の家にいて家業を守ってきたのでしょう。父を愛し、家業を愛していたからではないのでしょうか。そんな風には聞こえません。弟がいない間、家族のために家をしっかり守っていこうと思っていたわけではありません。これではまるでビジネスです。金銭が動機のようです。彼は自分の利益のために家業に携わっていました。使えたとか命令に背かないとか、あたかも使用人であるかのような言い方をしたのですから、そういうことなのでしょう。彼は長年従順に使えてきた自分には、友達と楽しみなさいと小ヤギさえ与えてくれないのにと言って、父がエコひいきをしていると非難します。しかしどうでしょう。ルカの福音書15章12節は、それで父は身代を二人に分けてやったと語っています。当時の習わしでは、長男は三分の二、次男は三分の一の遺産を相続します。なぜ彼はエコひいきというのでしょう。家出をして帰ってきた弟は、雇い人で十分だと言っています。台所で食事をする身分で十分だと言います。一方兄は、使用人に給仕をさせて、 ダイニングでゆっくりごちそうが食べられました。必要なものは豊かな父のおかげで何でも備えてもらえたのです。それなのに彼は小ヤギさえもらえないと怒っています。友達と遊べないと憤慨しています。しかし、お願いしたのにとは言っていないのです。一体彼の友達とは誰でしょう。仲良しなのは誰でしょう。いずれにせよ一緒に楽しみたい仲良しが家族でないことは確かです。彼はあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためにと語っています。父も弟も彼の仲良しではありません。彼は明らかに二人から距離を置いています。彼の仲良しが誰であるかはわかりませんが、自分を父から遠ざけていることは明らかです。彼は自分の弟を弟とは呼びません。遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためにはと言っています。私の弟ではなくあなたの息子です。自分の弟を拒絶することによって彼は自分を父から切り離しています。父の家族と自分を切り離せば父から自分を切り離すことになります。なぜそんな簡単なことがわからないのでしょう。彼の態度が示していることは、彼には父の心を思いやる気持ちが全くないということです。しかし父は怒りませんでした。父は侮辱も言いがかりも反抗も傲慢もみんな心に留めずに言いました。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。ここで、子よと訳されているギリシャ語の単語は、親が子供に最も優しく呼びかけるときに使われる言葉です。つまり父はこう言っているのです。私の愛する可愛い息子よ。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は、死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだ。私の愛する可愛い息子よ。私はいつもお前と一緒にいる。昼も夜も一緒にいる。言いたいことがあったらいつでも言いなさい。私はお前のことを愛しているのだから。私たちは仲良くやらなくてはいけないよ。私のものは全部お前のものだ。私の心はお前のもの。私の家もお前のものだ。けれども考えてごらん。お前の弟はいなくなったのが見つかったのだ。死んでいたのが生き返ってきたのだ。だからお祝いをするのは正しいことなんだ。この物語には二人の青年が登場します。この二人は共にいなくなりました。下の息子は父の目の届かないところに行き、上の息子は父の気持ちに寄り添えないところに行ってしまったのです。一人は遠い国に行っていなくなりましたが、もう一人は家にいてもいなくなっていました。なぜなら、この息子は父の愛がわからなかったからです。これがこの物語です。人はあらゆる理由で道に迷いいなくなってしまいます。大都会の辛い生活でアルコールや麻薬のせいで道を外してしまった人がいます。その人は近くに教会があっても近寄ろうともしません。一方で真っ当な生活をしていてもいなくなっているという人もいます。教会の礼拝にきちんと出席してしっかり規則を守っていても荒れた生活の人と同じぐらい神の前からいなくなっている人がいます。しかし父はその両方の人たちを愛しておられます。父の憐れみは両方の人に向けられています。チャールズ・ディキンズは自分の知っている人たちをモデルに小説を書きました。ところが、あの登場人物は現実離れしていてピンとこないねという人たちがいたそうです。ディキンズは言いました。面白いことに必ずと言ってよいほどそのように言ってきた人こそが その登場人物のモデルだった。これは私たちの姿かもしれません。私たちは放蕩息子の物語を読んでも自分に照らして考えようとしません。これは2000年前の家で息子と立法主義的な兄の話だと思います。もし天の父の心に寄り添わないなら、自分もまたいなくなった子供かもしれないとは思わないのです。皆さん、どうかそのことに今気づいてください。あなたは父の家にいることは当たり前、また父の恵みも当たり前になっていないでしょうか。自分の罪が許されたということに今も感動し続けているでしょうか。罪の許しは神の技だという乾いた知識があるだけで、感謝や感激は失われたということはありませんか。実はクリスチャン生活に飽きていて、できることならば一服したい、ただそんなことをして何かあったら困るので今まで通りやるべきことをしているだけなどということはありませんか。クリスチャンだから父の家にいることは当たり前、また父の恵みも当たり前というようになっていないでしょうか。もしあなたが神に仕えているなら、使用人として仕えていますか、それとも子として仕えていますか。あなたが奉仕する動機は何でしょう。神に祝福してもらえるからですか。自分に得るものがなければイラッとしますか。あなたは使用人として仕えていますか、それとも子として仕えていますか。もし使用人として仕えているなら、規則を守り、すべきことをしていれば、もしくは人よりも大変なことをして仕えるなら、いずれは報いてもらえると思っていませんか。そんなことをして神にもっと愛してもらおうとしても、それは無理な相談です。神はすでにあなたを愛しておられるのですから、今以上に愛するということはできないのです。神に愛されていると本当にわかっている人は、身も心もボロボロになるような使い方はしません。あなたは今、子として神に仕えていますか、それとも使用人として仕えていますか。そしてあなたの心は、天の父の心に寄り添っていますか。天の父が心から心配しておられることをあなたも心配していますか。誰かが信仰の決心をして神の家族の一員になったなら、あなたはどれくらい喜びますか。ワクワクと天にも昇る心地ですか。あなたは神の心がわかりますか。あなたの心は天の父の心に寄り添っていますか。あなたは神が大切にする人たちを大切にしていますか。神が憐れむ人を憐れんでいますか。あなたはいなくなった人たちを探していますか。その人たちが見つかったら大喜びしますか。それとも、その人たちが気の合うタイプの人だったら、まっとうな暮らしをしてきた人だったなら、うちの教会にふさわしい人だったら、という条件がついていますか。あなたの心は天の父の心に寄り添っていますか。私はこれらの質問に自分の心を探られるので居心地が悪くなります。神が愛された人を見下したのはパリサイ人や律法学者ではなかったでしょうか。彼らは神が心配しておられた人たちを全く無視していました。放蕩息子の物語は興味深いことに結末が書かれていません。父は、お前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないかというだけです。父と上の息子は家の外にいます。私たちはこの後、二人がどうなったのかわかりません。話の結末は私たち自身が作らなくてはなりません。この物語には最低二つの結末が考えられます。その一つはこうです。父の言葉を聞いた上の息子は怒りを爆発させます。そして手を伸ばして棍棒をつかむや、 父の頭をめがけて思いっきり振り下ろすのです。父はふらりとよろめいて血だらけになって死にます。これが福音と呼ばれる物語の中で起こったことです。イエスの時代、真っ当な市民であり、宗教人でもあった人たちは、単なるパフォーマンスの宗教がどれほど腐ったものになりうるかを私たちに示しています。この人たちは罪人と交流していたということでイエスを殺したのです。しかしもう一つの結末もあり得ます。それはこんな物語です。ある人に二人の息子がありました。ある日、弟は父に遺産を分けてほしいと言いました。お父さんが死ぬまで待っていられないんだ。僕は遠くの国に行って自分の生きたいように生きてみたい。そう言って彼は旅立ちました。ところがこうやっていた自由で楽しい日々は長く続きませんでした。彼を取り巻く状況はどんどん悪くなっていきました。そんな頃、上の息子は頑張って家業の農場を経営していました。けれども父は落ち込んでいます。いつも弟のことを考え心配しています。ついに彼は決心しました。農場の世話を人に託し、上の息子もまた遠くの国に旅立ちました。彼は都会に行き、あちこち弟を探し回りました。ホテルに入っては弟の写真を見せ、この人に見覚えはありませんかと尋ねました。来る日も来る日もそんなことを繰り返して、ついに町外れの悪臭漂う寄進宿にたどり着きました。そこで弟を見つけたのです。弟は空腹で病気でした。また罪悪感に苛まれて自分を恥じていました。兄は言いました。さあ、家に帰ろう。父さんは怒っていないよ。お前を恋しがっているんだ。けれども弟は首を縦に振りません。兄は言います。さあ、父さんは僕たち二人を愛しているんだ。ずっと変わらずお前を愛しているよ。さあ、僕と一緒に家に帰ろう。こうして二人は家路をたどりました。二人がまだ家からずっと遠くにいたとき、父は二人を見つけました。そして急いで駆けてきて、二人に飛びつき、二人を抱きしめて何度も何度もキスしました。さあ、お祝いの宴会です。二人は喜びました。家族みんなが喜びました。父と子が揃いました。父は二人の子供をもう一度取り戻したのです。これがイエスの御心でしょう。教会にはこの父の愛を示す機会が与えられています。教会から出て行った人たち、教会の中にいながら神に心を開かない人たち、またイエスを全く知らない隣人たち。この人たちに手を差し伸べるためのイベントは単なるプログラムやプロジェクトではありません。これは手を差し伸べたいというあなたの意志を表す形の一つです。孤独な人、傷ついている人、罪悪感に苛まれている人、その人たちにご覧なさい、神様は怒っていませんよ。さあ、一緒に神のもとに行きましょう、と伝えることです。私たちは放蕩息子のような人にそういうことができます。そして神のもとに帰ってきた放蕩息子もまた同じように言うことができるのです。遠くの国に行っていなくなってしまった人もいるでしょう。一方、家にいても父の心から離れてしまい、いなくなったも同然だという人もいます。しかし、神はそのどちらをも愛しておられます。父は言われます。私は怒っていない。さあ、家に帰ってきなさい。